聖書の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。それでは、新約聖書を見てみましょう。新約聖書ですね、マタイ伝であります。マタイ伝、マタイ伝の第21章ですね。マタイ伝の第21章それでは、マタイ伝第21章1節から途中の11節まで、ご一緒にお読みいたします。彼らエルサレムに近づき、オリブ山のほとりなるベテパゲにいたりしとき、イエス二人の弟子を使わさんとして言いたも、向かいの村に行け、やがてつなぎのそのことともにあろう。時して我に引き来たれ、かもし何じらに何とか言えば、主のようなりと言え、さらば直ちにこれを使わせ、このことの起こりしは預言者によりて言われたる言葉の成就せんため、いわくシオンの娘に告げよ、見よ何時の王何時に来たりたも、乳輪にしてロバに乗り、くびきを王ロバの子に乗りて、弟子たち来てイエスの命じたまえるごとくして、ロバとそのことを引き来たり、斧が衣をその上に置きたれば、イエスこれに乗りたも、群衆の多くはその衣を道に敷き、あるいは木の枝を切りて道に敷く、かつ前に行き後に従う群衆呼ばれている。ダビデの子にホサナ、ホームべっかな、主の皆によりて来たる者、糸高きところにいてホサナ。ついにエルサレムに入りたまえば、都をこぞりて騒ぎ立ちて言う、これは誰なぞ、群衆言う、これガリラヤのナザレよりいでたる預言者イエスなり。そうですね、まあよくこうキリストのエルサレム入城という、まあ、場面でございます。まあ、エルサレム城壁で囲まれた都でありますけれども、そこにイエス・キリストがロバに乗って、入ってきた。まあすごく重要な場面でもあります、ね。ロバに乗って、キリストが入ってきたときに、まあ、多くの人々が群衆と書いてありますから、8節に群衆と書いてありますから、自分の衣を道に敷いて、あるいは木の枝を道に敷いて、そしてイエス・キリストをお迎えしたわけであります。で、その時に、ホザナっていうね、ホザナという言葉がここに出てきますけど、先ほど賛美歌にもございましたけれども、ホシャナイという、ホシャナという発音ですけどね、ホザナ、ホムべきかな、ホザナっていう意味は主を救いたまえ、ホシェアっていうのが救いという意味ですから、ホサナと救いたまえ、私を救ってくださいと、 いう、まあ、ことですね。で、人々は、ホサナと言って賛美してキリストをお迎えしたと。でその時にですね、ホサナと言ってキリストを迎えた時に、主の御名によりて来たる者、いと高きところにてホサナ。まあこの主の御名によって来た、まあ、これが後々物議を醸し出すことになるわけでありました。まあ人々はイエス・キリストに対してですね、主の御名によって来た、でこれはまあ当時 の, キリストに反対する、まあ、インテリジェンスの人々と、まあ、パリサイ人とか学者とかですね、指導者、宗教的指導者たちは、まあ、このことを批判したわけですね。これは神への冒涜であると、ね、神の名を、まあ、これは日本語だと、日本語ではない、まあ、今の新約聖書だと主の御名によって来たるものっていうのはちょっとこれは意味がわからないんですけど、これはイエス・キリストが主の御名によって来たっていうのはちょっと意味がわからないわけです。まあ、この場合の主というのはエホバのことですね。旧約聖書のエホバの神の名前、まあヤハウェと言っても、まあ、ヤハウェが正確なんですけど、まあヤハウェ何よって来た、ね、主の名というのは神の名前のことでありました。はい、だからこの確かにイエスという名前の意味はヤハウェの救いという意味なんですね。ですから、ヤハウェの救い、そうですね、イエシュアっていうね、これヘブライ語でイエシュアですね、イエシュアというわけですから、イエシュア、ですね。ですからこのイエシュアね、ヤウエのことはこれ、そうですね、ヤウエとこういうわけですね。救いはホシェアですから、ヤウエとホシェア足すとヤシュアとこうなるわけですね。だからこのヤウエの名、神の名によって来たお方だ、こうやって、まあ、つまりイエス・キリストとエホバのエホバの神様を同一視したということですね。この方こそが旧約聖書で言われていた全能の神ヤハウェである、ね、ということですから、時の指導者たちは、宗教的指導者たちは、まあ、怒り心頭になって、これは訂正しなさいというようなことになってくるわけでありますけれども、けれどもまあイエシュア・マハシュア、マハシュアっていうのは、メサイアということですから、キリストっていうのはギリシャ語でキリストっていうことになりますね。だからイエス・キリストっていうのはイエシュア・マハシュアというわけですね。それで、マハシュアっていうのはメシア、メサイア、まあ、メシアとこういうことになるわけです。ですからこれはまあ正確に言うと油注がれたお方、キリストっていうのは油注がれたお方、まあ、こういう意味があるわけであります。まあ、そういうことでこの、油注がれたところの神が肉体となって人間となって来られたところのイエス、神の名によって来たお方、こういうことで人々はイエス・キリストを迎えたわけでありますから、まあ、人々は、まあ、これは一体誰かということになってきまして、これは預言者イエスなり、ガリラヤのナザレよりいでたる預言者イエスなり、まあ、イエス様はまあ預言者でもありますけれども、まあ、救い主そのお方でありますね。はあ、ですから、まあ、このことがこの五節を見ていきますと、シオンの娘に告げよ、見よ何時の王、何時に来たりたもう、乳輪にしてロバに乗り、くびきを追うロバの子に乗りて、 でこれは旧約聖書の引用なんですね。で旧約聖書にこういう予言が書かれてある。でキリスト予言というですね、キリストという方はこのキリストが生まれてくる前からもうすでに旧約聖書にこの方はロバに乗ってエルサレムに入ってきますよと、ねこういうことで、何時の王何時に来たりたもう、そういうふうに、まあ、予言されているわけです。まあおそらくこれ、どこには何も書いてないけれども、あの旧約聖書のゼカリア書だと思うんですよね。まあ、ゼカリアの予言の中にそう書いてある。ですから、まあ、それをこう見てですね、まあ、あのそうですね、この21章今読んでますから、15節を見ていきますとですね、祭司長学者らイエスの成したまえる不思議な技と宮にて呼ばわりダビデの子にホザナと言いおる子供とを見て憤ったというわけであります。これはなぜ憤ったかということはイエス・キリストを神と一緒に同列に扱ったということですね。で、そして憤って子供に言ったわけじゃない。イエス様に16節イエス様に言う、何時彼らの言うところを聞くか、はい、ね、それを聞いて平気なのかと、ね、そういうことを、まあ、言うわけです。でイエス様はそれに対して、しかり緑子血の実子の口に賛美を備えたまえりとあるをいまだ読まぬか、まあ、イエス様はその聖書のこれも言葉であります。それを引用して、まあ、そうして、まあ、宗教学者たちを やり込めるとはまあそれに、まあ、返答してるわけですね。でついに彼らを離れ都を出てベタニアに行きたもそこに宿りたも、まあ、そういうことがあったということで、これはあの重要なことなんで、他のあの福音書にも書かれてあるところですから、まあ、他のところもこう読みながら、一体その上に何があったのか、その何があったかを詳しく、見ていくことができますけれども、はい、それで、まあ我々もですね、このイエス様が神の子であるとこうおっしゃってましたけれども、神ご自身である、ということがだんだんとこう聖書を見ていくと、まあ、見えてくるわけでありますね、はい、それでこのマタイ伝の23章までいきますね。マタイ伝の23章、まあ、ちょっとあの分かりづらいところかもしれませんが、まあマタイ伝の第23章の、この39節、ね、39節、我何時らに次ぐ褒むべきかな主の何よりて来たるものと何時らの言う時の至るまでは今より我を見ざるべし。まあ、あのマタイ伝見ていくとこう全てがこう時間順に書かれているわけでもないので、このあと続くんですけども、まあ、でもイエス・キリストの公の伝道生涯の活動は、まあ、ここでピリオドを打つわけですね。ヨハネのバプテスマによって洗礼を受けてから、まあ、約3年半、まあ、イエス様は神の国を述べ伝え教えをなし病を癒しそして悪霊を追い出してこられた、ね、けれども最後にこうおっしゃった言葉はここになるんだろうと思うんですね。まあ、ここで、いつかね主の名いわゆるエホバの名神の名によって来たるものとあなた方が言う時までは私を見ることはない。まあ、つまりイエス・キリストが再臨としてもう一度この地上に戻ってくる時ですね、ユダヤ人は悔い改めてそして、あなたこそ誠の 神であると、ね、イエス・キリストこそ誠の神である、まあ、こういうふうに、まあ、言う時が来るわけでありますけれども、まあそれまで私を見ない、そして、天に昇って行かれたわけでありますから、そのあとまあちょっと24章入ってきますけれども、この24章はこのイエス・キリストが、もう一度再臨なさる、ね、この、再臨のことを述べているわけであります。まあいよいよの競輪というところを今ちょっとこう学んでいる方々も多いかもしれませんけれども、ね、イエス・キリストがご再臨、私たちをお迎えに来てくださる、まあ、この再臨というのは2つあるわけですね。2つある、ね、空中までお迎えに来てくださる空中再臨、それからその7年後にこのエルサレムに降りていらっしゃるイエス・キリストがこの地上再臨と、まあ、2つあるわけですね。でこれを混同してしまう人が多いので、それで、聖書を誤解してしまっている人も多いわけでありますけれども、私たちは私たちが待ち望んでいるのはイエス・キリストの空中再臨、空中再臨、つまりイエス・キリストが教会を迎えに来てくださる、私たちを迎えに来てくださる、それから7年後の地上再臨というのは教会と共に降りてこられる、空中再臨は教会を迎えに来る、それから7年後に教会と共に降りてくださる、この地上に降りてくる、まあ、これは地上再臨、まあ、24章に書かれていることはほとんどこれ地上再臨の話でありますけれども、これ空中再臨と勘違いする人もいるし、まあそうしますとこう分かりません、けれども、まあ、この後イエス・キリストは十字架にかかり死んで天に昇っていかれる、そうですね、そして、それまではあなた方は私をもう見ないとこうユダヤ人の人々に、まあ、伝えていったわけでありますけれども、まあ、このことですね、ですから私たちがこの空中にイエス様がお迎えに来てくださって、そして私たち教会が天に携え上げられていく、教会というのはその教会の建物じゃありませんから、建物は地上に残ってきますけれども、水と霊を受けて救われた私たちは皆引き上げられていく、まあ、この時がもう近づいてきている、まあ、そういうことを感じるわけでありますけれども、けれども私たちが本当にこの地上から去っていくと、この残された人々、この地上で残された人々は、まあ大患難時代という、ね、大変な時代の中に入っています。その時代の模様は、ヨハネの黙示録の6章から書いてあるんですね。ヨハネの黙示録の第6章からこの地球上に起こりくるさまざまな災い、災害、ね、紛争、あるいはその時の人間の争い、ね、いろいろ書いてある、ね、まあ、だけどもこの私たちが手に昇っていってこの7年間この地上で紛争ばっかり起こって災害ばっかり起こっていくかというとそうでもなくて、福音が伝わっていく、まあ、それもまた事実なんですね。でその福音というのは私たちの今受けている救いではないわけですけれども、まあ、我々は今これ恵みの福音と言ってるわけですね、恵みの福音、恵みの福音というのは何かというと、私たちが何か頑張って何かお仕事しましたというからいただいたというもんじゃなくて、まあ恵みということと報酬ということは違いますよってローマ書に書いてある。お仕事しました、そした時にですね、 お金をいただきました。で、賃金ですよね。賃金いただきました。これは報酬というわけですね。で、恵みというのはそうじゃなくて、一方的にいただきましたという、向こうがしてくださったと、うん、こちらは何もしたわけじゃないけど、一方的に向こうからしていただきました。これは恵みであります。その恵みを受け取っていく、だからこれが私たちの受けた救いでもあるわけですね。私たちが何か立派なことしたから救われたわけでもないし、何か努力したから救われたわけでもありません。これは恵みの福音といってですね、恵みを受け取る。しかしこれ世の中ではですね、あんまり評価されないんですよね。世の中では仕事をして、そして稼いで、そして立派になりなさいと、こういうふうに、まあそれも確かに一理あるわけですけども、はい、で、まあ仕事をするということは別の意味でも非常に大切なことがたくさんありますから、まあそれは有益です、けれどもですね、それだけじゃないわけですよね。神様によって一方的に与えられてくるものを受け取っていくことによって豊かになりなさい。これがこの聖書的な恵みを受け取っていくということ、これは世の中であんまり教えてくれない。だから教会に来たばかりで聖書もまだよく分かってない、信仰もよく分かってない頃は、そういうものはですね、あんまり評価してないわけですよね、自分の中で。そうですね、恵みを受け取る、ということがなかなかこう評価自分の中でもしてないわけです。けれどもそれを受け取っていくということができるものとなった、神様に求めていったときに神様から一方的に与えていただけるようになった、これを義人というわけですね、はい、義人、日本語ではこれ義という言葉はよく義という言葉を書いてお名前でですね、よしと呼ぶわけや、 よしという発音があるわけね、よし、よしやとかよしきとか、よしととかですね、で、まさにこれは偶然なんだと思うんだけども、義というのはイエス・キリストのことを言うわけですね。聖書ではイエシュアなんですね。これですからヤシュワっていうのはヨシということなんですね。ですからこの義ということはイエス・キリストのことです、はい、そして私たちがこのですね、義人ではなかったんだけども、義ではなかったんだけれども、義とせられたって、上書きせられたって書いてあるの、聖書はですね、義の衣を着せられた、キリストを着せられた、罪ある私たちであったけれども、それが義を上から着せられたときに、上書きされたときに罪はもう消え去っていくわけですよね。上からこう、そうですね、かぶせられたときに元のものは消えていく、そういうことがなさい。ですから私たちは義とせられた、義人とせられた、そしたらその義人は恵みによって、信仰によって生きていくという道も、これはですね、見えてこないといけないです。なんか努力して頑張って自分で何かやり遂げて報酬をいただいて頑張っていくっていうのもいいんですけど、それだけじゃないっていうですね、神様に求めて、そしてその義とせられた私は神の恵みをいただいていく特権がある、恵みによって義とせられたものは、恵みによって信仰によって生きていくと、で、私たちが救われたのも恵みによって信仰によって救われたと書いてあるわけですね、私たちの行った技ではないと、こう書いてあるわけですね。私たちが行った技ではありません。ですからこの自分が義とせられているということを知れば知るほど、私たちは神の恵みに寄りすがって、そこからいただいていくこともが良しとせられているわけです。神の国と神の義を求めなさいということをイエス・キリストはおっしゃってくださったわけでありますけれども、 なかなかここのところは世の中で教育されてこない、ところでありまして、牧師も最初はそう思うわけですよね。牧師であろうが世の中の人であろうがそこは一緒なんで、事業を起こす人であろうが教会を、建てる設立していくっていうことであろうが、事務的には一緒なんですよね。でそういう時にじゃあそうですね、牧師も場合によってはお仕事をして、そして、報酬を受け取って、それによってまた何か事業、事業というか教会を、神の事業を行っていこうって、考えたって世の中では評価されるかもしれない。それで、でも神様から見るともうちょっと別の道もありますよ、神様から義とせられたものは神の恵みを受け取っていくことができていく、神の恵みに寄り添っていく、そのために信仰を持って進んでいきなさい。一方的な神様のものを、行いを受け取っていければ、それに勝るもんないんですね。ですからこれは牧師だけじゃもちろんありません。教会の信者さん方みんなそうであります。なかなかしかしそこをですね、受け取ることがまず最初からは難しいんですね。自分が大分の仕事をして受け取ったものを持って、そして、よしとする、これはだから世の中の、考え方でありますけれども、これをロマ書では報酬と書いてあるんです。だから報酬というものは恵みではありません。それは当然支払うべき賃金でありますから、何かそうですね、なすべきことをなして報酬を受け取ったっていうのは報酬です、それは、けれどもそれだけじゃありません。我々はそれも必要ですけれども、世の中で、けれども神の恵みを受け取っていくっていうことには、それ以上に私たちは長けていかなければならない。で、信仰によってそれを受け取っていくことを、そうですね、できるようになっていくわけですね。これ神様はそのように育ててくださる。で、これは神の子供たち、教会の方々、そういうことができてきますから、世の中の人から見たら非常に不思議です。世の中の人から見たら非常に不思議な人々ということになってまいりますけれども、私たちはそれはよく分かってます。そしてそれは自分の能力によるものでもないし、自分の実力によるものでもないし、自分の力によるものでもありません。ただイエス様に寄りすがった信仰、イエス様の恵みを受け取っていったところのこの信仰、信仰というのは受け取っていくということをさせてくれるわけですね。神の恵みを受け取っていく、それを拒むこともできますけれども、私たちは神の恵みを受け取っていくことにだんだんとこう、できるように神様養ってくださっておりますから、これが本当に素晴らしいわけでありますね。ですからそうなってまいりますと、世の中で教育されてきた、ことも重要ですけれども、考え方がもっと素晴らしい恵みを受け取っていく考え方にだんだんと教育されてくる、私たちの思いが考えが変えられてくる、これは聖書的になってくるということですね。聖書的になってくる、神の恵みをこぼさないで、一つも漏らさないで受け取っていくことができたら、これは本当にすごいことになると思いますよ。だけどそれをですね、一つも漏らさず受け取っていくためにはどうしたらいいか、そうすると常に私たちは神様の方に意識を向けていく、耳を傾けていく、聖霊の細きささやきの声に耳を傾けて、そしてですね、進んでいくならば幸い。でこの前もこちら大聖会がこの間とは、いつだったっけ、もう大聖会も終わりましたけど、その大聖会の前にある教会の牧師先生がちょっと近くに寄ってついでにね、 教会を見せてください。はい、まあ、来たことなかったので、カジキ教会を見たいですっておっしゃいます。それは感謝でございます。うん、まあ、で、まあ、見てください。ずっといろんなお話をしましたら、何ですかね、海岸で、まあ、電動を、まあ、海岸をね、歩いていたら、ヨーロッパの人が、女性が、まあ、この先生も女性なんでね、女性の方が向こうから歩いてきたんで、あ、福音を語った、ね、外国の人だったらしく、そしたらよく聞いてくださった、ね、そして一緒にお祈りもできた、そういうことで、まあ、洗礼もおすすめしようかどうしようかとこう思っているところに、そこになんか男の人が来て、日本人の、うん、それでなんかこの写真を撮ってあげるとかなんかいろいろ言ってくれて、親切そうなんだけどなんか変な感じがしてですね、ちょっとこの人頭欲しいんじゃないかというような感じで、もうすぐにもう ありがとうございますって別れて、ね、そして、まあ、その方ともまたこう住所をやり取りして、まあ、時間があったら教会に来てくださいよと、まあ、そう言って別れて、まあ、そして行ったらしいんですけども、それで自分も車に乗って帰ろうとした時に、やっぱり自分の中にもう一度あの方に、ね、お話を、会ってお話をした方がいいんじゃないかと、その精霊の細き声ですよね、それっていうのは、うん、頭ではもう絶対嫌だと、変な人で、ね、なんかちょっとはおかしそうな、まあ、言ってみればおじさんですよね、その、方から見れば、ね、変なおじさんっていうか、うん、だからでも ここに耳をか自分の内側に耳を傾けていったら、ね、やはり何かもう一度こう導かれる、ここが細い声ですよね、我々の本当に耳を傾けて、はい、それで、まあ、お祈りをして、頭では絶対嫌なんだけども、これができるかどうか、これは牧師だけじゃありません。私たちもお仕事の上でも、ね、対人関係とは常にありますから、うん、頭ではいい人と思う人もいれば、嫌な人と思う人もいるわけですね。常にこれはもう人との関わり合いですから、お仕事も。うん、まあ、その伝道も一緒だと思いますよ。うん、それで道目が行ってみた。ね、そしてその方にお会いした、その方は 海の家で働いていた人で、それでその人にお会い、して、もう一度ちょっとお話をしてみた、そしてお祈りをしましょうと言ったら、いや、それは聞いたことがある、ね、そういう、どこで聞いたんですか、いや、私は東京にいた時に教会に行ってですね、ある人から導かれて教会に行って、それでそのハレルヤとお祈りして洗礼も受けたって、こういうふうにおっしゃったようですね、はあ、それで、あ、そんな不思議な、これもまた神様の導きだ、ね、ということで、そこでいろいろこうお話が来た時に、その海の家 の経営者の女性の方が来て、それでそれを聞いていて、私もその救いを受けたいとこういうふうになってくるわけで、はあ、だから本当に人間の思いに、人間の考え、思い、理想だけでいったらこういうこと起こってきません。精霊の導きに本当に耳を傾けていくところから、またそこに従っていくところからでありますけれども、でその方、経営者のその女性の方も、まあ、水と霊の救いに預かっている、はあ、そういうところからこうまたこう伝道が進められていく、まあ、これ教会だけの話じゃないです、まあ、お仕事とか、まあ、営業でも一緒だと思いますね、はあ、ですからその中で本当に私たちがこの恵みによって、こうですね、恵みを受け取っていくことによって、義とせられた私たちは神の導きに従っていくことによって神の恵みを受け取っていける、信仰によって神の恵みを受け取っていく道、ね、これが私たちの栄えていく道、まあ、成功していくって言ったら、まあ、成功していく道、はい、その小さな内なる導き、 ささやき声のような細き声に従っていくことの積み重ねが私たちを、そうですね、大きな成功へと導いてくださいます。でなかなか自分の頭が最初の頃は強いから、ね、まあ頭だけじゃありません、感情というのもありますから、感情もですね、まあ精霊の導きに逆らってくること多いです、ね、頭も自分を義として頭も自分を義としてしやすい、ね、自分が正しいとしやすい、けれどもそれも錯覚だし思い込みであることが多いです、けれども精霊は神様すべてのことをご存知である。我々の知らないことたくさんっていうか、もう無限に精霊はご存知でありますけれども、私たちに細き声を持って次なすべきことの一歩を示してくださるんですね。あまり先のことまで示してくれませんけど、そうした時にそれに従えるかどうか、そこが、まあ、私たちの、霊的な謙虚さっていうのね、見えるところが謙虚であるかどうかっていうんじゃなくて、心の中の謙虚さっていうですね、見えるところはなんか威張ってるように見えてもですね、神の前にその謙虚な人はその内なる声に耳を傾けていく。でこれは素晴らしいことだと思います。それが私たちのまた進む道ですね。信仰による義人は生きるって書いて、まあ、聖書書いてありますけれども、それどういうことかって、神様に義とされられた私たちは信仰によって今度は生きていくことができる、信仰によって栄えていくことができる、恵まれていくことができる、そして生きるということは自分が生きるだけじゃありません。人を生かすことができていく、これは一番素晴らしいことですね。義人は信仰によって生きるし人を生かしていくことができていくわけであります。ですからイエス様もそうですね、神ご自身がそうですね、この人間となって地上に来られた主の名によって、来られたお方で、まあ私たちもまあ、イエス様の名によって歩んで進んでいくときに、まあ義ということはイエス様ご自身ですから、イエス様に似せられていく、ね、義ということによって我々も主イエスキリストにだんだんと似て、似たものとされていくわけで、ですから本当にこの、まあ、お弟子さんたちのこともここにたくさん書いてありますけれども、まあ、考えてみればイエス様の伝道生涯というのは、何一つものにこう欠けることはなく、霊的にも満たされて豊かに満たされていましたけれども、経済的にも豊かに満たされていたんですね。かといってイエス・キリストがですね、汗だく流して働いて収入を得たとかですね、収穫を得たというのは一箇所もないです、豊かに満たされている、だからこれは我々もまた学ぶべきことがある、仕事はまた別の意味で必要ですし、もちろん収入を得るということにおいても必要ですけれども、神様に求めていく、求めていって恵みにを受け取っていく、恵みを受け取っていく、遠慮しないで神の恵みを受け取って神に求めていく、そうですね、ですから、そうして、行くということによって我々の頭の中のブロックを少し変えていくというかね、取り外していくということも、これも、我々の考え方を聖書的にしていくという意味においては、まあ、すごく重要であります。まあ、この新約聖書をもう一箇所だけ開いてもありますが、まあ、このロマ書ですよね、ロマ書、ロマ書、でロマ書の第12章でありますが、はい、ロマ書の第12章まあこれはもうよく読むところですけど、もう、ロマ書の第 12章でございますが、この2節をご一緒に読みますね。ローマ書の第12章の2節ですね。またこの世に習うな、神の御心の善にして喜ぶべく、かつ全くことをわきまえ知らんために、心を変えて新たにせよ。まあ、この世に習うなというふうに書いてありますけれども、まあ、この世に別に習うなというわけじゃなくて、この世で、世の中の学問もまあ学ぶことは重要だと思いますけれども、けれども、それだけじゃないんですよね、はい、それだけではですね、もう一つうまくいかないこと多いと思います、はい、この世に習うなというこの世の教えだけで私たちの頭が固まって、いますと、もうちょっと柔軟性をつけて、そうですね、そして、神の御心の善にして喜ぶべく、かつ全くことをわきまえ知らんために、心を変えて新たにせよ。この場合の心っていうのは、これ頭のことを言ってるわけです。頭の考え方を変えて新しくしなさいよと、ね、我々の頭の中でいろんな思考というね、考えがありますけれども、それを変えるということが、私たちにとって最も重要なことになります、ね。水トレを受けて救われた人々はもう救われてますから、まあ、救われてないのは頭だけ、頭の考え方はまあ依然と何も変わってませんけれども、じゃあそれどうやって頭の考え方を変えるんですか。それは聖書の言葉を読んで、聖書的な考え方に切り替えていく、まあ、考え方が聖書的になってくる、こういうことですね。だから聖書を読んで、ね、神の御心の善にして喜ぶかつ待ってかとはわきまえ知らんためって、まあいろいろ書いてありますけど、要するに聖書を読んで、聖書の神の言葉によって私たちの頭の中の、自分はこうだこうだとこういうふうに教えられてきたといろいろありますよね。まあ無意識のうちにももう思い込んでることたくさんあります。これが正しいんだけれども、聖書的に見ていくならば、そこをね、聖書的に変えていきなさい。これは誰がすることもできません。自分でやるしかないんですね。神様もそれできないんですね。あなたが自分でやってくださいよと、私たちの、これはまあ心というところはね、これは頭のことだというふうに、ちょっとここは日本語のちょっと翻訳は頭の方も心って言っちゃうもんですから、日本語は。だからそういうことですね。だから我々の、やるべきことはここですよ、ね。頭の方を変えていかなきゃいけませんよ、こういうふうに言うわけであります、それから、もう一箇所だけ、ヤコブ書だけもう読んで、もうそれだけ本当に終わります。ヤコブ書、ね、ヤコブ書、はい、ヤコブ書、その後にヤコブ書って書いてありますからね、はい、はい、はい、ヤコブ書でありますが、すみません、ちょっと勘違いしてました。ヤコブ書の次にペテロ前書ありますね。ペテロ前書、はい、ペテロ前書でありますが、はい、では一章に、書いてありますが、 このペテロ前書の第一章の9節にこういう言葉が書いてありますね。これ私が読みますね。これ信仰の果て、すなわち魂の救いを送るによる。まあ、魂の救いっていうのは、これも頭の中の考え方を変えて、私たちは聖書の言葉によって私たちの頭の中が救われること、ね、考え方がこの、世の中の既存のいろいろな誰かに都合のいい考え方を押し付けられてきてるっていう部分があるわけですよ。私はこの世の中に生きてますと。そうですね。ですからそういうことではなくて、聖書の言葉によって私たちの頭の考え方を変えていきましょう、ね。そして、恵まれるようになっていきましょう、はい。そのためにはですね、この報酬を得ていくということだけではなくて、信仰によって神の恵みを受け取っていく。その恵みというのは私たちは何にもしてない、ただ一方的に神様がしてくださることを受け取っていくということになるわけです、はい。で最初から我々はこの水と霊の救いからそうだったわけです。この救いからそういうふうにして受け取ってきた。だから体験を重ねながら、この聖書に書かれている言葉によって考え方も徐々に変えられていって、そして本当に恵まれていくんだと。それなくしては恵まれることはなかなか難しいというか、まあ、できません、はい。ですから、まあ、そういうことを、本当にこうしっかりとですね、見てまいりまして、まあ、ペテロがそういうふうに、まあ、書いてありますけれども、そうですね、この魂の救い、すなわち我々の頭の中の考え方を変えて新たにしていく、これが救われて聖霊を受けて洗礼を受けて救われたクリスチャンの最大の課題なんですね。でここにまあかかっているわけでありますから、まあそういうことをこう一つ、まあ我々も本当にこう祝福されて、恵まれてまあ来ておりますけれども、そこで重要なことは、聖書は何と言えるのか、私の今のこの問題に対して、今自分が悩んでいることに対して、あるいは自分が抱えている課題に対して聖書は何と言っているのか、そこを見出していく、そこを見つけていく、そこを求めていく、この求めることが、まあ、あれば何とかなるわけですね。求める心があれば何とかなってまいりますのでね、まあ、求めて祈って、そして、進んで、いく、これは我々の霊の成長に、その非常に有益でございますから、まあ、一つまたご一緒にお祈りをいたしまして、この福音をまたさらに推し進めてまいりたいと願います。ご一緒にお祈りして終わることです。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。